6月最初のオリジンチャップルーは出戻りメンバースペシャル。6月3日月曜日は平直子がスナック直子の営業または劇団オゼ創立20周年記念公演西町警察の告知でやってくる。6月4日火曜日は山里美奈希が晩酌バーロアの紹介または劇団オゼ公演西町警察の告知でやってくる。6月5日水曜日は高知貴子が結婚のご報告または西町警察の告知でやってくる。出戻りメンバー総出演、オリジンチャンプルーをお楽しみに。
始まりました、はい、ノブレーキのアイムと
ノブレーキのブーブーと
KTM 翔子と
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。あれよろしくお願いしますって合わせてたっけ俺ら。
確かに、
うん、歩む先行で後からついていく感じ。
今日なんか合わせましたよね、う
ん、ちょっと歩むさんがワンテンポ遅かったから、
うん、あワンいやそんなつもりない。なんかこのなんかこう暗黙のなんか合わせがありましたよね今
今ね
一緒に
普段は菅歩むさんが行くのよ。
あそうなんですか、うん、いや結構なんかもうなんかせーのって言わんでも合わせられますよね。僕ら舞台長いんで
舞台でマラジオねもう1年半ぐらい1年半ぐらいやってます。そんなにやってないか。
え何がです。
あ僕らあ歩むとノーブレーキね。
ノーブレーキもそうだけど、うん、まあ何翔子ちゃんも劇団オゼに所属してたわけですから、
はい、
なんかほらセリフこう合わせたりするのって、うんうん、せーのって言わんでももうできるようになってない。なんか、うん、
あまあ言葉のまあよね
言葉のリズム
歩むの入り方にこっちが合わせるというか、例えばもう一回かかったとしても、うんはい、
おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
火曜日始まりましたノーブレーキのアイムと
ノーブレーキブーブと
KTM 翔子と
FM 那覇の大城くまです。
はいそれでは皆さんよろしくお願いします。
いや違うだろ違うだろ、いつも通りやってっていう大城さんの振りだわけ。
どから
お前は笑わそうと思って何していいかわからん。どうしようどうしようで
今ルールがわからなかったわけ。
いや今のルールは普通でよかったわけ。
普通というのかどっちの方。
もう普通いやほらもうボケんといけんくなるよ。もう参ったでよこれ。
ボケんといけん。
どっち。
な普通でいいのよ。
普通っていうのはいつも通り。
いつも通りでいい。
早くやれってこ
と。普通通りさいつも通り。
違う違うもうそのまま。いやいつも通り。
だからおはこんばんにしゃなんか始まればいいの。
いやわからんわからんもうわからん。
なんでわからんの。
分からん分からん。
違うお前もうお笑いやりすぎだわけ。
どっちかが
お笑いやりすぎ。じゃ今普通に
どっちかが面白くないわけよ今。俺か皆さんが。
じゃどっちも面白くないわけ。じゃ今どっちも面白くない。どっちも面白くないでいいわけ。
どっちも面白くないわけないわけ。
うん違う違う本当にどっちも面白くないわけ今。
じゃマジでルール分からん。
お笑いってやりすぎっていう状態
やりすぎマジで。一回離れよう一回お笑いから。
俺お笑いやりすぎ。
やりすぎ。
みたいですね。
え全然仕事ないよ。え計算合わないんだけど。
だから空回りしてお笑いが空回りしてるから。
お笑いの空回り。
今大城さんは、
はい、大城さんもラジオやりすぎ。
大城さんは
ラジオやりすぎ。
でも普通だったよ。だから今だからトークテーマは息が合うさ。
ああそうそう
冒頭ね
だからもう一回よろしくお願いします。
で大城さんが具体例としてじゃあもう一回やってみようかっていうことだったわけ。
もう一回
だからもう一回やっとけばただいやもう一回やっておおで終わってたけど、
あ
お前はもう一回マイクがオフになった時からもうどうやってお笑いにしようかっていう思考回路になっちゃってたわけ。
なるほどね。
だから始まっちゃって もう
自分でも意図してないところで、うん、お笑い探してたんだ。
そうだね、もう常にお笑いもうアンテナがすごいからさ。
なるほどな。
俺らは逆にアンテナ閉じてるからずっと。
なんで閉じてる？
傷つきたくないから。
なんで閉じてる？
お笑いやって傷つきたくないからさ。
お笑いやって傷つきたくないってどういうこと？まあ確かにお笑いと恋愛は傷つくリスクがあるからな。
あ、おビンビンですね。アンテナビンビンですね。
ではないだろ。
立ってる立ってる。
伸ばすところ違う。あ、まあそういうこと
して、はい、
まあ、舞台、あ、まあ、お笑い長いから、
はい、
なんとなく会うこともあるし、特に僕らノーブレーキは息は合うでしょう、うん、そりゃ、
うんうん、
もうだって長いもん、
長い、ね、
小学校からの付き合いです。
だって奥さんより長い。
そうですね、
すごいですね。
やがて親父抜くんじゃない？親父、家族、ファミリー。
あ
ー、
でも18ぐらいではもう、うん、あんまりお家帰らなかったんじゃない？一人暮らしっていう意味であれだけど、親離れっていう意味ではもうだいぶ前からだから、
はい、
親と一緒にいるなんて15、6までででしょ、
うんうん、
もう高校ね、ちょっとぐらいまでだから。
そうです、ね、
お、今僕アンテナ完全にシャッと追ってますからね。いやいやいやいや、お笑いのアンテナ今
追ってますからね、じゃないわけ。
感動
系お笑いまだかなっていう目で見ないでもらって。
見てないです、見てないです。僕は全然、
僕が普通にトークしてる時にクスクスって笑わないでもらっていいですか？
いやいや、お前が笑わそうとしてる時にクスクスなかったら怒るのに。
それはそれ、これこれだから今普通だから。今大城さんが全然お笑いないなっていう、このほらほらふんふんをやりよったわけ。
あ、いやいや、まだまだ全然、まだ全然お笑いなくてもいい時間でしょ。
うん、
それはさすがに。
だから親まで15、6でしょ。歩、うん、と僕は何年？
まあ小5、小学校5年生あたりからは。
だから何歳？
出会いから。
10歳？
小5はまあ
9歳ぐ
らい。11歳ぐらいかな。10歳11歳ね。
今30、20、え？今33だから13、20年だよ。
ああ、おぜと一緒だ。
おそうだな、
すごい。
お
お、オズよりか後輩のイメージだけどな。あ、まあ、でも、あ、あ、
出会いか、俺らが
出会いか。
いや、もっと10歳、いやいや、オズより上で俺ら先輩だよ、うん、
いや待って、だからオズはもうみんなオズができた、うあれだよ。俺らだからその時小学生だよ。
だから10歳でしょ、小5って。10歳
ぐらいか。
うん、だから今33、まあ、今年34でしょ、
うんうん。
だから14年前か。24年前か。
出会いをね。
で、大勢さんは西町警察20周年なんでしょ。4つ先輩さ。じゃあ敬語さ、大勢俺らに。
いや、大勢さんっていう人がいたらね。大勢さんっていう人がいたらそうだけど。
そっか。
しかも芸歴だからな。やばいやばい、アンテナアンテナ出せ出せ出せ出せ、アンテナ出せ、アイクみんな出せ。
誰が、
あ、局長がやばい、花束にショットガン隠して入ってきたね。
ターミネーター2のターミネーター2のゲームセンターに
局長がモーションになってた。今
局長が花束にショットガン隠して入ってくる。
デパート入る時の T 線、 T 線か、
あ、 T 線、 T800
です。 T800 か、
あのターミネーター6がまた出ますね。知ってました？
あ、シュワちゃんが主演でね。
いや、全部シュワちゃん主演だよお前。
え、でも3とか違う？いや、4とか違かったんじゃない？
あ、まあ、4は違うんですけども、うん、まあ、実質ターミネーターってついてますし、シュワちゃんが入ってるんですけども、いや、今回のターミネーター6は何がすごいかというと、
はい、
ターミネーター1、2、3、4までやって、
うん、
で、5が出たんですよ。で、この5が、
5がジェネシス？
リブートですね。
あ、また別なの、
うん、はいはいはい。まあ、ジェネシスか。
実質1みたいな。本当は回だったの？そうそうそ
う、うん、3部作の中の1だったんですけども、これがもうコケにコケまして、
あら、まあ、
それ なかったことにして、今まで公開した 3,4,5、ジェニシスをなかったことにして 1,2 の続きってことでまたやるんですよ。
あ、2の続き。
ややこしいな。2
の続きとして
3の続きじゃないよね。
そうです、3もうないやってないですってテンション。
あれ、今何が出るって言いましたっけ？はい、
で、
4、6、
ターミネーター
1、
ターミネーター 2、うん、覚えてますね、あの両航路に落ちていくやつです
よ。グッド
で、そう、いいお湯、いいお湯加減です。
いや、いい、そういうことじゃない、また会いましょうじゃなくて、違う、僕は死んでいいのよ。
そうそうそう、
元気でねっていう。
もうテレビ地上波でもロードショーでもうこすりにこすりまくってるから、うん、見たこと絶対あると思う。で、その後に3があったんですよ、
うん、
なんか砂漠みたいな、砂漠っていうか
砂漠は4です。
荒野みたいな。
それは4です。
あ、4なんだ、うん、女が出てくるのは
そうそう、女性のターミネーターが出てくるのが3だよね。
T1800 だか T2000 だかが出るのが3です。
あー、はいはいはい、
で4が未来の話なんですよ。未来で、未来での、ロボット対人間の話をするんです。
2で子供だった人が大人になって革命軍のリーダーになった時の話ね。
そうそうそう。で革命軍に、いや実際そんなロボットが襲ってこないじゃんって2で解決したから、
うん、
それで堕落した生活を送ってたところに本当に襲い、またさらに襲われちゃったのが3。
まあまあ、はいはいはい。
で4が革命軍の話、
はい、
で革命軍の話終わって、
そうでジェネシスよね。
でそう3の後じゃ何してたのって、この革命軍の話の前に、うんうん、
作るにあたって、は
い、それが最近やったジェネシスだったんだけど、うん、もうダメでしたね、
うん、
こんなんなし、一回なしにしようかっていけるんだな。
結構あったね実際。
へ
な、全部なかったことにしましょうってことで。
結局今何が出るんでしたっけ。
だから
違う違う違う違う違う、
翔子ちゃんターミネーターバージンだから
答え
全然分かってないからね。
うん、
ターミネーターバージン、
うん、何、
いやいやいや
反応してる、うん、結局言いましたっけ答え、何が出るって。
だから、
うん、何、だから3、4、ジェニシスなくして、
うん、
2の続き、
2の続き、
そして
だから、大事なのがこのプロデューサーがジェームズ・キャメロンつってワンツーの監督がつくんですよ。
へ、
うん、でワンツーでサラ・コナーを演じたリンダ・ハミルトンって人が復活するんですよ。
もう相当おじいおばあだけどな。
いやいや、おばあちゃんだから、お姉さんだから女の人だから。
あ、まあまあだから、まあ、
シュワちゃんもおじい、
シュワちゃんもおじいになってるし、
うん、まあ、手話、またターミネーターロボットなのにおじになってるってどういうことかっていう。
これに関しては説明させていただきますと、スカイネットっていうね、うん、まあ、うん、人工知能が、ロボットを作るわけですよ。
その会社がね、
会社というかもう人工知能がもう暴走して、
は
い、
うん、
でそこの、ターミネーター強化骨格、金属の骨の、わかるでしょ、見たことあるでしょ、
ロボットのフレームみたいな、うん、
ロボットのフレームです、
うん、
あれに、はい、この被せる体組織、あれのモデルがまあシュワちゃんなんだけど、はい、体組織はこの人間のものを使ってるから老いるっていう設定なんですよ。
お
お、その本当のロボットも老いちゃうよって話。
中身は新品だけど、
側は錆びていくみたいなことか。
そうそうそうそう、それで老いが発生するっていう。
うまいこと見つけたなこれ、うん、
ね、
それがジェネシスなんですよ。
うんうん、あ、その設定が、
そうで説明があったんですよ。だからお尻のシュワちゃん出てきて、もういぶし銀の、だから何十年もジョンを守ってるっていう設定なんですよ、うん、
はいはいはい、ね、息子の子供ね、
息子、まあ、ジョン的なやつを守ってるっていう設定でも、それなかったことになってます。
これもないし、
はい、この設定も一回飛んでます。あ、もう消してます。
あ、じゃあどうなるか分からん。特殊メイクで若いのか。
で今回また新しく公開するリンダ・ハミルトンさんがまた復活するっていう話題性もある最新のターミネーターに関しては、予告編で最後のカットにそれこそおじいのシュワちゃん出てくるんですよ。
おお、
あの小屋みたいなやつが出てくるんですよ、ガチャって。
へえ、
で英語僕分かんないから、なんか一応ようやく来たかみたいなこと言ってるんだけど、だからどういう役回りなのか分からん。
なるほど、ね、
ファンからささやかれてるのはそのターミネーターのモデルになったと言われている人物として出てくるんじゃないかと、キャラクターだから博士の一人みたいな。
まあまあまあ、本当の、まあまあ難しいけど、分かった分かった。
そうなんですよ。
え、息子役ジョン役はもう大人になってるでしょ、だいぶ。
そうですね、
違う役になる。
いや、出てこないかもしれない。
あ、なるほど。母ちゃんとシュワちゃんは出るけど、息子役はちょっと、
母ちゃんとシュワ、まあそうだね、
チェンジするわけね、
母ちゃん。
母ちゃんなんですね。
母ちゃんもセクシーだったんだよな、あの刑務所で。
そうそうそう、あの戦う女性の、まあ、映画の中のイメージっつったらもう、うん、リンダ・ハミルトンか、うん、シガニー・ウィーバーね、エイリアンの。
シガニー・ウィーバーね。
あの、
ターミネーター2の時の母ちゃん役は確かノーブラでしたよね。
そういう目線で僕は当時見てなかったので
僕はあれがイメージがあって、アメリカの方はみんなノーブラなんだっていう。
あ、でも
小さいながらに
外国の方は結構、うん、トップレスの方多いです。
多いじゃないですか、うん、でも米軍基地が沖縄あるでしょ、うん、で国際通りとかですれ違っても全然ノーブレじゃないんですよだから
確認してるんだ。
確認してる、ね、
いや、もちろんもちろん
もちろ ん, もちろん。
いや、アメリカ人が中部トップなんじゃないの。だお前が見てるのはオランダ人とかじゃないの。
でもランニングしてる人とかも全然ですよ。
ランニングしてるからでしょ
擦れるから、
擦れるから。
ヤフー知恵袋、ターミネーターやスパイダーマンのヒロインたちはなんでノーブラなんですかっていう質問。
すごい、同じ疑問の人がいます、
ベストアンサー、 欧米では一般人もノーブラは珍しくないですよっていうアンサーがあって、この質問した人からのお返事が、そうなんですか、ありがとうございます、欧米に住んでみたいです乳
首見たさに、
ね、ブーブーさんじゃない、乳
首肩を見たさに
ブーブー、ね、お前だろこれ
違うね、これで思うのが、じゃあ逆も普通ってことでしょ、ブラを着てるのも普通ってことじゃないですか。
どういう感じなんだろうね。だから
半々だったとしてよ、
はい、
半々なの。例えば64だったらなくてもいいのよ64でノーブラだったらないの分かる、
うんうん、
55だったら絶対着てた方がよくない、気にならんさ。
でもノーブラってそんなに魅力的です？
魅力的っていうか目立つよね。だから白米に梅干しみたいな目立つさ。
いや別にあれ白米梅干し目立たそうと思ってないわけ
だけどじゃあ目立つさ、
おいしいからね、
パカってパカって、左はすごいおかずいっぱいあるよ、人参しりしりから。
いや外国人じゃなくても国際通りで、あの傘と荷物いっぱい持ってるおばあちゃんとか結構ノーブラ
あれはないだって日の丸じゃないさ、
傘と荷物よ、
日の丸というか中心に来てないさ
まあまあ老いがありますけど、う
ん、あでも分かりました、多分ブラジャーをやったことないからわからないんじゃないですか。
いやブラジャー来たとしてもそうは
来たら
なんて
多分やらない方がいいっていう気持ちが多分わかると思います。
ブラジャー何
俺が言ったの目立つってことよ、うん、だから日の丸弁当思い出してよ、左はすごいピーマンや人参しりしりからお肉や何から入ってるミートボールから、
なんか左って
弁当の左側や
弁当って言わんとお茶碗の
待って、
じゃないじゃん、弁当の左、
弁当の左、
左半分おかずコーナー、うん、で右半分は白米と真ん中に梅干し1個、うん、全体で見たとき何見る、何が目立ってる、
いやいやいやいやいや
梅干しさ、
梅干しかな、その弁当が何弁当かにもよるさ、
だから惜しい、人参しりしり、左をね、人参しりしりからミートボール
から、うちの弁当なの、
うん、ウインナーからもう普通のもう、ご飯弁当さ、
はい、
うん、嫁が作ったみたいな、
まあ分からん分からん、まあお前はじゃあ梅干しが目立つわけね、目立つってことね。
それはそうでしょ。
違う。
だから女性見たときに。
論点はそこじゃないかもしれん。じゃあ分かった。じゃあ、しょうこちゃんは実際じゃノーブラがいいの？
私はノーブラが許される世界ならノーブラがいいです。
でも形崩れるんでしょ？
形は崩れる。まあ、まあ、それ、そういう、そういう、なんか、生物上の理論がないとして、うん、で、乳首が恥ずかしいものじゃないとして、生きられる世界ならノーブラがいいです。
うん、
うん、うんうん
うん。うんうんうん、
どういうこと？
だから僕らもだって
僕らも
裸でいられるんだったら裸がいいじゃん、楽じゃないですか。あ、男性もね。
そうなんですか。
いやいや僕はそんなことない。
いや服着るのが普通だからあるじゃないですか。
あ、分からん。何が難儀、いや難儀なんだろう、でも。
あ、そうそうそう、まあ、
女性はね、
そうそう、苦しめられるし、うん、だって見えないしね。
かゆいのとかな。
あ、そうですね、夏とか、
うん、
大変ですからね、
うん、
書いてあげたいなと、
う
ん、
まあ、この欧米の、うん、まあ、そういう人曰く、あのピチッとしたピタッとした、はい、服とか、あとはその体操用で着てる時とかに、うんうんうん、あのこの乳首がポツッとなるよりも下着のラインとかが出る方が恥ずかしい。
なるほどね。ふわふわしてるとかだ。
あるらしい。
ハンカタですね、要は。
あるね。
ハンカタ、ブラカタですね。
たまんないよね。
ということが、まあ、あって、それよりはもう体にピタッとこうシルエット出した方が綺麗でいいじゃない
ですか。確かに、自然体が好きですからね。あの食べ物とかも。
うん、
自然体が好きですから欧米の方々は
いやいやいや、
加工食品とかより
あの知ってること言いたいだろうけど入ってこないぞオーガニックってこと、
そうオーガニック系がだから海外はすごい、
そうか、
もう今もスーパーとかすごいらしいよ
海外の、
海外のスーパーもオーガニックオーガニック
らしいよ、
うん、らし
い、知らないけど
いいよってまああの文化の違いとはいえね、はい、
うん、
まあだから
ねね、
このだターミネーターから始まったんだよ僕のね、うん、ターミネーターの、 あのだ母ちゃん役の話からで、
はい、
あ、また見れるのかなって思っちゃったのね、
あるんですかね
思っちゃったのね、じゃない
よ、2019年、
はいはい、
思っちゃったのねんじゃないよ、
サラコナ
マキバオみたいな喋り方しやがる思っちゃったのねんじゃないよ、
思っちゃったのね、
面白い、
全然なんだよな俺乳首見ても、
へ、
だから僕に、だ女性の皆さんに言いたいのは、僕に乳首見せても、
はい、
まあ、全然ですよっていうのは伝えておきたい、
新しい見せてもらい方かよ新しくはないけど、
でも、うん、
大丈夫、来ても大丈夫ですよ、
じゃあ見せるねってはならんわ
だから前々から言ってますけど、僕乳首は大きい目に見えるんですよ。
まあ言ってたね。
あ、言ってましたね。だから確かに、
ちっちゃい鳥が大きい鳥のこの羽の模様で怯えるように、うん、だそういうなんていうんですか、
擬人化に、擬人化して見えるわけね。
夜の営みの際にもですね、父をボロンとされたらヒーって隅に逃げてしまうんですよ、僕は。
睨まれてると
部屋の角
ずっと見られていると、
キューって気絶する
。格好悪いトラウマ、
歩む。
起きたら病室、
起きてまた目の前に父あるから。
なんだこの無限ループ
、ツイキャス青いおんぶひもさんから、つけ乳首してクラブ練り歩いたら男の目線やばいって高代が言ってたよ。
ね、
高代って誰か。
高代さんと一回ね、行きたいですね、クラブね。ああ、でもそうなったら他の人に見られるから違う。高代さんクラブで見たいね。
高代さんはつけ乳首してるからってことですか、一緒に
行きたい。あ、違う、わざとなんじゃない。だから見られることにすごい喜びを感じる。だから、ほら、これ似たようなコンサートとかそうじゃないですか。
はい、
ジャニーズのコンサートとかに水着で来たりする人とかいるんですよ。
ファンの人が。
うん、そうそうそう。これはだから目立ちたい。要は、目が開いたいから。
はい、うん
うん。ジャニーズさんと？
と、この出演、まあ、ジャニーズじゃなくてもね、ドラゴンアッシュさんだったり。
ジャニー北川さんと？
ジャニー北川さん？ジャニー北川さんはどちら？ジャニーズ事務所かな？
はい、
うん、そう、じゃ北川さんでも、だ水着で出てね。
北川さんでも？
北川さんそうじゃない？だから、まあ、ね、タイプの男性に近づきたいという一個の手段として、わざと見せたりっていうのはあるんじゃないですか？
うんうんうん、
あ、アピールね。
そう、クラブでね。
うん、
いや、いいと思うな。
いいと思います。
じゃあ一度コマーシャル、
はい、
行かせていただきたいと思います。
はい、
はい、
あ、コマーシャルです。
キャー、助けてー。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
6月最初のオリジンチャップルーは出戻りメンバースペシャル。6月3日月曜日は平直子がスナック直子の営業、または劇団オゼ創立20周年記念公演西町警察の告知でやってくる。6月4日火曜日は山里美奈紀が晩酌バーロアの紹介、または劇団オゼ公演西町警察の告知でやってくる。6月5日水曜日は高知貴子が結婚のご報告、または西町警察の告知でやってくる。出戻りメンバー総出演、オリジンチャンプルーをお楽しみに。
何なんだろうね、お前のエロい話って何だろうね。ラジオ聞いてる人がどうなのかは知らんけど、うん、若干ちょっと気持ち悪い。なぜかというと、お前の、うん、だからそのエッチな話とか自分の性癖を話してる時の、
はい、
目の黒目が大きいのと。
びっくりした時
な。だから笑わそうしてないっていうところの真剣さが逆にちょっと気持ち悪いのかな。聞いてる人は面白いんだろうね、でも、
はい、うん、
いや、どうなんでしょうね。
翔子ちゃんはどうなの、ブーブーさんのこの今もさ、CM 中にパンカターのその股の間が好きみたいな、この太もものラインじゃなくてと、
うんうん、
なんかこうなんて言うんだろうね、
はい、
そう、なんて言えばいいんですか。だから説明しますと、パンツの方、パンカターね、
はい、
のお尻、太もも、こうなんて言うんだろうね、ここ
お尻、
まあ、お尻のラインは別に僕気にならないんですよ、
はい
はい、太もものラインね、
そう、あのだ
と腰のこのまっすぐのラインも気にならんけど、
ただそこをつなげる半円があるんですよ、
股と股の間ね、
そう、あの右側の生地と左側の生地をつなげる、うん、
ちっちゃい扇みたいな、
扇、そうそうそうそうそう、う
ん、扇の
本当にこの角度を求めようみたいな、
扇の持つとこの、うん、持つとこの円だろ、半円だろ、
そう、角度を求めようのあの半円みたいなのがあるわけ、うん、
はい、
あそこがすごく魅力的なんです、僕は
ね、キモいでしょ、だからこの僕の場合だったら乳首とかおっぱの話だと鳥の目に例えたりとか、はい、ちょっとやっぱファインがあるわけですから、
いや、ラジオ番組みたいに言うなよファイン、
この場合ファニーか、
FM 沖縄さんの、うん、
ファインがあるわけですからね、
はい、うんうん、でもちゃんと気持ち悪くていいんじゃないですかね同じ思考の人はね、
う
ん、
だ僕はもう全然
翔子ちゃん、はい、女子友とかと、
はい、
なんかこういう男性のここ好きみたいな、
あ、
まあ、血管はよく聞くよね
ああそういうアフェッチの話、
あそうそう、よ血管浮き出てる男性好きとかって僕よく聞きますね、う
ん、いやじゃ例えばもっとダイレクトに話したりしないの、いや乳首立つわみたいな、
いついやなんか私が
まあまあ人によるだろうな、でも結構女子同士の方がえぐいって聞くしね、
じゃちょっと待ってもうやめて、もうこれ以上話したら乳首立っちゃうっていう会話になるの、ならんだろ、
ないのかやっぱな、
ないでしょ、
男だったらあるさ、例えばえ
あこういう話してたら、
そうそう飲んでて、うん、こんな人で出会って、うん、どうこうなってって話して、おおいいあーって、あー
興奮するじゃねえかよ、
いいじゃねえかよ
っていうの素直に言いますよ、
で反応することもあるのよ、
あーそうなんですね、
想像してね、
そうで、この場合、はい、反応してしまったことを言わないおしゃれさもある、
いやその方がいいんじゃないですか普通に、
いやでも言ってしまうやつは、はい、それはそれであっさりしてかっこいいのよ、まあ、
だし男性の場合分かるからパッと見て、
はい、うん、一番恥ずいのはその人の話聞いて興奮してるのに別に興奮してないよっていう素振りをしつつ、うん、興奮してるのがバレた時ね、
それが一番ダッサい、
それが一番ダッサい、うん、それならばいっそさらけ出してしまえという考え方もあるけど、う
ん、はい、
うん、まあ、いろんな考え方があるこの件に関しては、
まあ、だ男性はこういう話になってこう、あいいねそれいいねみたいになるけど、女性はどうなの、
なると思いますか、そういう話聞いて、
あだからなんてい
うの、分からんから聞いてるわ
け、分からん、女子じゃないの
いや分かるでしょ、
いや分からんから分からん、ならないわけね、
すいませんね、分からないから、
そうであってほしいという気持ちはある、
それによってまた反応する
もう
違うの違うの、男、まあまあごめんね、
まあね、うん、ないですよ、でも私はちゃんとそういうなんか性事情とかを人から聞きたいタイプなんですよ、うん、
ああまあ学ぶ、聞いて学ぶタイプってことね、
そうですね、学びたいタイプなんですけど、うん、まあ、あんまりなんか女性そういうのよしとしない人が多い気がします、私の周りだけかな、うん、うんうんうん、
男性はっていう話、どうだろうな、自慢話みたいなところしかないよな、
ああまあその節はあるよね、
ああそうなんですね、
まあ性にしろこの女性とドライブ行ったとかもさ、は
い、でも結構身近にあれですよ、草食系男子、うん、今多いですね、
あ多いですよね、
うん、そうね、いや僕もそのうちの一人だと思ってますよ、
ブブさんも草食系、
草食系じゃないですか僕、
いやいやお前はロールキャベツ系でしょ、
なんかロールキャベツ系で、
いやいや肉の部分は持っときながら、まあ、ちょっと照れがあって周りを野菜で包んでるっていうか、
あすごい、
隠れた変態みたいな、
そうそうそう、だってそういう気持ちはあるわけでしょ、
隠して
あもちろん気持ちはありますよ、
あり、草食系男子はマジで思ってないから、
あそうなんだ、
そういうことですよ、あの定義としては、だからお前はロールキャベツ系男子です、
ロールキャベツ、だ
できるできないとか照れ臭いとかっていう部分があるからできてないわけで、う
んうん、あやらないだけでね、
何もないっていうわけで、うん、ってことじゃないんですか、
あーロールキャベツ結果
ロールキャベツ、
あなるほどね、あまあまあまあ
納得してる、
納得してる、
ね、
でだからあの煮込む時間によってはキャベツが剥がれちゃって肉になっちゃうよってことね、
いやそこまでは別にあなたに任せますけど解釈は
煮込めば煮込むほどキャベツが薄くなっちゃうよってことね
いやそういうのは言ってないです別に、
あなるほどね、うん、あはいはい、あなるほどね、
なんで嬉しいんですか、
嬉し
くないです
けど、じゃないよ、
あ、はいはい、あ今のいいね、
しょうこちゃんはじゃ何女かってところよね、
何女なんでしょう、
バームクーヘンでいいんじゃん
適当、どういうところが、
どういうところがね、こうなる考えずにボケとも何とも取れないことを言って、
ただなんとなく
誰笑わそうした、バームクーヘン作ってる会社の人笑わそうした、
バームクーヘン感はちょっとあっただろ、クスクスとはなっただろ、
なってないから聞いたんですよ、どういうことですか、
あそう
ちゃんと怒られてる、
ダメよちゃんと、大喜利なんだから、
はい、大喜利なんだ、
笑わそうしたのは分かるよ、バームクーヘンっていう響きがね、
だろいいフレーズだろ、でちょっとクスッとなった
んじゃなってないわけだからハマってない人もいるわけよ、うん、
バームクーヘン、うん、何系女子翔子ちゃん、
だから僕の例えた、はい、まあ、受け売りですけど、ロールキャベツ系、
あこれ受け売りなの、
まあ、受け売りよくなんか、
うん、あそうなんだ、オリジナルじゃないんだ、
そこじゃないだろ別にだったら俺のバームクーヘンもじゃないばよ。
しょうこちゃんは、
はい、ください。
しょうこちゃん。
他にで言えば何女子が、でも草食系と肉食系
女子、肉食女子とかいるんじゃない？
ああ、そうか。
最近タピオカとかもいるんじゃないですか？
タピオカ女子？
知らないですけど。
乳首がいっぱいあるってこと？
違うだろ。
そうかも。
また気絶する。
流行り、イケメン、面食いとか
って。しょうこちゃんは、こうおとなしそうじゃない、
あでも知識こう自分から学びたいっていう気持ちあるのよね。
まあ、僕の勝手なイメージですけど、まあ、エロいい知識はあると思うし、それなりに、うん、あの経験値も高いとは思うんです
けど、
清楚っぽいけどね、
はい、う
ん、あじゃあ見た目と裏腹ってことね。
そう、うん、
それを踏まえると、
あーチーズタッカルビは、チーズタッカルビ女子は
なんか出そうな気がする。
そう、両面が 2つあるし、真ん中がだからエロなんです。真ん中がエロだからチーズ塗りたくるときもあるわけ。
いやチーズタッカルビはチーズバーってかけてやる食うやつでしょ。
だからだけど全部じゃないさ、食べる分だけほら。
いや
チーズタッカルビ女子。
いやタッカルビ言いたいだけだろお前。
まあ軽女子軽男子みたいなのをちょっとまとめてるサイトがありまして、まあ例えば、肉食系女子とか入りましたね、
はい、肉食ではないんですよ、
草食系女子、うんうん、あとは、派生した言葉で言うと小悪魔系女子、サバサバ系女子、
サバサバ
おっさん系女子、
あおっさん系近いかも、
何これ、アスパラベーコン系女子、どういうこと、
ロールキャベツみたいな。
アスパラベーコン系女子は性格が明るい、うん、肉食系にも見えるが、内面にアスパラがあるんで、まあ、草食系。
あじゃあ逆だ、
あーブーブさんと逆
です。あれじゃあ肉詰めピーマン女子外は野菜だから肉詰めピーマン女子。
違う、今外野菜のものなんだじゃない
で中は肉さ、肉詰めピーマン女子だ。
ツイキャスでもね結構ねご意見いただいてます。太った忍者さんが、白米女子に見えてカニクリーム女子
ちょっとよくわからない。行く前から
ねブーブーさんね、よくわからなくなるわけ。よくわからなくなってきたら、
俺もこれこっち系の意味わからんなの。
文禄さん、
またいい、ちゃんと分析しよう。なんで白米からの？
白米女子に見えてカニクリーム女子。
白ってことだ。
違う、それ分析しなくても分析しなくてもいい部分
じゃない。カニの匂いがするってこと。
ちょっと待って、嫌でしょ。やめてくださいよ。
白米でもエロいな。あのエロい。
エロい。
カニカジャズ。
体のある部分がカニの匂いがする。
あでもだから衣で包まれコロッケだから。
そう、カニクリームコロッケを食べてみたらカニの風味がそう、ね、するってことよ。
美味しいってことで、
食べてみたら美味しいみたいな。
で食べてみたらカニの匂いがした
嫌
でしょ。
うかつにかじったら中が激アツみたいな、そういう、
あそういうこと、やけどしちゃうよってこと、
そんなイメージ
でカニの匂いがするってこと。
カニの匂い気にするね。
文禄さんから、おマンゴー女子。
ああ親父もマンゴー作ってるからね。
そうですね、受け継いで、う
ん、おマンゴー女子高級感もあるよ。
ありますね、
うん、ただマンゴーに王をつけることによってまた全然違う、ね、捉え方になっちゃう。
親父のおマンゴー、ね、
親父のおマンゴーは母ちゃんの
やめなさい
長谷川さん、タピオカ天丼、天井、タピオカ天井、
タピオカ天井、
タピオカ天井、天井女子、
へ
タピジョね、タピ天井、
タピジョ、
タピジョなんだろうね。
そうですね。あなるほどね。おはいはいはい。
はあ、そうこれ聞くとブーブーさんのさっきのチーズタッカル、うん、バウムクーヘンとか、うん、中身スッカスカなの分かりました。
分かりました。
何今俺の大喜利の評価を改めてしてる。俺はもうだいぶ傷ついたのに、ね、改めてまたその話する、ね、
そうそうそう、
っていう意味で言えばだからタッカルビ良かったでしょ。でピーマン肉詰め女子も良かったじゃないですか。その日についてはどう思いますか、ま
あ、もうちょいではある、よかったけど、じゃあ言い方変えろ、よかったデージよかった、だからもっとあるかなっていう。
あ面白い。
そう、
はい、
何かな、じゃあカニクリーム、
はい、じゃあカニクリームコロッケ
女子、
女子
カニ女、
カニ女で
カニとしか付き合わん。
カニを食べさせてくれる男性が好きみたいな。
メヒコの社長
食べ放題のね、メヒコ
も沖縄にないんですけどね。
あそうなんですね。
いや
ね、
カニ女や。
ニセカレジェンドさんから、
はい、
私は魚、魚食系男子と言われます。
へえ、魚って確かに。
なんでそれ、ただの魚好きじゃない。
で人間性ってことよね。
ちゃんとある。
魚の匂いがする
とちゃんとあるというか、造語ですね。
はい。
女子。魚食系男子とは肉食系男子のように積極的ではないか、草食系男子のように消極的でもありません。
あ間ぐらいってことね。
中間の要素を持つ男子、肉食系男子はこう
狩りハント、狩りを好むのに対して、うん、魚食系男子は好きな人が振り向いてくれるまでじっと待ち続けます。
ああ、餌をあるの、あ、なるほどね。
だけど行動には出ると。
あ、俺はじゃあドクターフィッシュ系男子かな。いろいろつついちゃうからね。
赤食べるんだよ。ドクターフィッシュ赤を食べる。それでいいの？
あ、全然全然、あの、全然全然僕が入ってる水槽に足入れていただいたら、
そうだよ、ね、でもそういう人がいいって言ってたもん
ね。ドクターフィッシュっていい生き方見つけたと思わん？なんか、合法的につつけるんだ、ね、
そうそうそう。
旅行に来た OL とか。
そうです、それそうです、
ね。OL とか
の方とか。本当の、本当の魚の気持ち考えたら、卑怯な普通の餌が食べたいですよ。
あ、そうなのかな、ドクターフィッシュって。
いや、餌がないから赤食べてるだけじゃない？
あ、いや、そうか、ついてね。でも美味しいはずよ。まあ、人によるんだろうな。
人とか魚とかね。
うん、今の人のどフィッシュだ、赤食べたみたいな。
角質が赤になるのか分からんけどね、
う
ん。
名前も大事よね。赤なめとかだとさ、
妖怪みたいな、ね。
ドクターフィッシュって言われると、じゃあ私もっていう感じになるから。う
ん、なります。
ブブさん、何系男子か。
あ、ロールキャベツに、
いや、ロールキャベツじゃない、
変わる、だから変わる言い方があるわけですね。
青い音符ひもさんから春へ NGK 男子。
それ俺だけしかいないし。
ああ、いいかも。
昔好きだった人ね。じゃあメール行きましょう。
はい。
ちょっと待ってよ、はい、ほっとけないのがあって、青い音符ひもさんが、うん、バレーボーイズでカニエっていたよね、毛が長いようなって書いてあるんだけど、
あの唇がタラコの人、の
なんとか工業バレーボーイズの
音符ひもさん、女性なんですけど、
あの漫画読んでるんだ。あの
バレーボーイズの話をする女はめっちゃモテるかめっちゃ惹かれる
か、どっちか、
どっちか、エロい漫画ですよね。
あれエロいよ。
エロいっていうか、
デイジブサイクでデイジポッチャリの人があのこの性行為が上手。
そうそう、
あ、はいはいはい、
もう奇跡の。
あれがカニエでしたっけ、唇。
あの子がカニエ、
なんかイカみたいな女の子
いた。あ、いたいた、
てんだよね、ん、
兄弟かなんか2人ですごい、
うん、あ、唇たらこはトラコだ。
あ、トラコ、トラコだ、そうだそうだ。
翔子ちゃん読んだことないでしょ、バレーボーイズ。
いや、知らないです。でも興味あります。
いやいやいや、あれ読まんでも何の人生にも影響ないから。
ブサイクでも技術がすごいみたいな。
へえ、だからモテるみたいな。
まあモテてたかな。でもしょっちゅうあの性行為をやってたよ。
あ、漫画の中の話が、
漫画の話で、ね、
絵も全然エッチじゃないんだよね。なんかすごい美人出てくるんだけど、なんていうのかな、うん、なんか、
あ、でも僕興奮してましたね。
僕も、うん、まあ、小山菊之助とかね、僕はすごい好きでした。ボーイズビートかね。
ボーイズビートがね。
ボーイズビートって何？
ボーイズビート、ボーイズビーね。
ボーイズビー好き。アイズも好きでした、
ね、だってあの頃僕ら小学生とか中学生ぐらいでしょ。
あ、もう真っただ中、うん、
高学年だしね、うんうん、もう中したくて中したくて。
小山菊之助初めて口に出したかもしれない。小、うん、山菊之助
だったね。小山菊之助よかったですね、うん、あれは。
僕刃でも確かあの
高学年。嘘でしょ。
刃わかります？
刃にそんなシーンある？
あの
コナン書いてる人の。
そうそうそうそうそう、どっかで僕あの刃もそんなイメージありますもん、
うん、一応でも何でもできるよね、
うん、
あの思春期の男の子って、
はい、何でもできるし何でもなれるし、
もう、う
ん、何でもね、何でも
一応ね、漫画キャラクターの中で一番の美人はブルマなんですよ、僕の中で。
あ、亀仙人がブルマのパンティー見るのとかも良かった。
いや、あのね、あの亀仙人
よかった、
うん、
よかった。あの占いババの館でスケさんっていう透明人間と戦ってる時にクリリンが姿見えんからっつってヤムチャがキーヒ、ヤムチャか誰かがキーヒカしてブルマ呼んでこいと、
うん、
悟空、ね、で連れてきて、あの辺かなっていうところで亀仙人の目の前で父ブリンって出すわけ、うんうん、そしたら亀仙人がその角度で鼻血出してあの透明人間にかかるわけ。
はいはい、はい、
で姿が見えちゃって旗上げて降参ですっていうあの
いいな
流れがあるんだけど、はい、その時にブリンって出るおっぱいがすごい素敵なんです。
あら、う
ん、
いいですね。
僕の嫁さんはあんな形の父かもしれない。
おお、見たいな、見たいな。
どうしたんだ。
いや、もし見たいなら
新しい締め方。
あのドラゴンボールの2巻あたり
で読んでた。ああ、そっかそっか、いるんです
よ、ね、見せてくれないんだ。
あ
の透明人間の話でずっと僕覚えてるのがあって、はい、あの週刊ストーリーランドっていう昔あったの分かります？テレビで5分10分のアニメをやるやつ、うん、あれで透明人間になる話があって、うん、透明人間最高だっつって、うん、エロい ところとか、あの銀行強盗とかするけど、
エロいところって何、お前風呂場の話してる。
あ、そう、風呂場行ったりとか。
エロいところと思ってんの。入れないだけで、あの女子風呂のこと、お前エロいところって
自分の好きなこといっぱいやんの。
思想が怖いね。
いっぱいやるのよ。したら、わー、すごい、やっぱいいな、透明人間って思ったら、あの、車にひかれて、うん、誰にも気づかれずに死ぬっていうオチなんですよ。
怖い。
助けてってなるけど、見えないから。
誰も見えないわけ。声を聞こえる。ん？何なんだみたいな。
すごい。
で、引いた車も、ボコってなったけどな、みたいな。
へー。よくできてますね。
だからさ。よく
だからさ。ラジオでだからさ。
ねえ。
ね、
っていう話がずっとあるの。ありがとうございます。
怖いね。
す
みません。面白いのかな。
あ、ビーデルな。ビーデルもいいんですよね。ドラゴンボール
キャラ。ああ。
じゃあメールいきましょうか、
はい、
あ、その前に一度またコマーシャルいきまして、
はい、
メールの方も紹介していきたいと思います、うん、はい、コマーシャルです。どうぞ。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組はよい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい。
ゴーダ。強し郷田さんからツイキャスで、週刊ストーリーランド、おばあが道で何か売ってるのがしたたか怖かった。
あ、最初安いんですよね、50円とか。
なんか売ってるシリーズのやつね。
なんか足が速くなるシリーズなのか
な。んかいろいろね、ありましたよね。
ありました。
足が速くなる、最後、あ、何でも願いが叶うみたいなのが
あったの。あ、僕もね、僕は週刊ストーリーランドじゃないんだけど、うん、まあそれも週刊少年ジャンプでやってたアウターゾーン。
あ、ミザリーね。
ミザリーのね、星首の話が怖かったですね。願いが叶う星首。
はい。
まあなんかわがままな、僕のね、習慣する、わがままな人がいてね、もうなんだろう、家なんて、親父なんて、みたいな、まあ、高校生ぐらいだったかな。はい、まあいろいろなんの不満があってね。いろいろもらって、いろいろ自分の願いが叶ったりするのはお金持ち
になったり。お前の人格形成とか考え方って、もしかして習慣ストーリーランドで形成されてる。結構詳しいな、お前。
そうですね。
で、最後ね、最後、どんどん良くなってグレードが上がっていくのよ。うん、商品のね。で、
三
つ目、四つ目ぐらいでも、これ、ああ、おばあさん見つけた、なんかくれよって、これ最高ですよ、つって。一番高いですけど、はい、でも1万円ぐらいよ。
すごい。
世界中、あなたの周りから誰も人がいなくなって、あなたのものになります、みたいな。うん、
お
う
お
う、そう、買っちゃうよって、どうしよう、僕一人になっちゃうのかって、家で一人悩んでるわけ。うん、もういいや、押しちゃえって、ポンって言ったら、この家だけ爆発するわけ。この人が死ぬっていうだけ。周りがいなくなるんじゃなくて、この人がいなくなるっていう。
なんかそれ、4時ぐらいにやるアニメじゃないよ。夕方のね。
やってましたね、そういうの。
だから、結局あれだよね、この物もらうやつってあれよね。
うん、
やりすぎてはよくないよってオチだったのよ。
あ、
結果はこのおばあちゃんから何かもらう
けど、欲を出してしまうと、
うんうん、
そうそう、ダメよっていう
間違が当たるよ。
でしたね。でも
死んでしまうぐらいまでのことではないけどな。
確かなんか高校で1位になりたい、うん、マラソン1位になりたいみたいので靴、足が速くなるやつでどんどんエスカレートしてって電車追い抜いて確か燃えてなくなったような、そんな感じだったような気がするんだよね。
あ、摩擦、空気摩擦、
そうそう、速くなりすぎて。
かわいそう。そんな欲すらもダメなんですね。悲しいね。
あのね、だから YouTube とか動画共有サイトで見れるらしいんだけど、
はい、
だ僕子供たちにあの Hulu か何かで、
はい、
日本昔話がやってた時に、
はい、
一緒に見たりするんですけど、結構ね、今見ると面白いとかあって、
うん、
何だったかな、行者大根っていう話があって、
はい、行者大根、
行者大根に出てくる行者、まあ、つまり金持ちがいるんだけど、うん、まあ、話としては、
はい、
旅人があの命からがらこのある村にたどり着くわけ、
うん、
で空腹で、
うん、
食べ物恵んでくれって言うんだけど、その村では近くで火山があの噴火して火山灰で作物がもうやられてると、
はい、
やられてるから、
はい、
食べ物貴重、お前みたいなこのなんていうの、まあ、不老者みたいなやつにあげるもんはないみたいな描写があって、
うん、
で、うわーってどうしようっつったら、なんかおばあちゃん家行って って、でおばあちゃんが命助けてくれるわけ、うん、で、うん、食べ物ないからどうしようっておばあちゃんがなったら、その金持ちのとこから大根を盗むわけよ、う
ん、誰が、おばあちゃんが、
おばあちゃんが、その若者のために、
はい、
で火山灰で、うん、あの村が火山灰だらけだから足跡で分かるわけ、うん、でその金持ちは盗みやがって
た、うん、あそうだな、
はい、足跡で分かるんじゃん、
そうだそうだ、うん、
っていう、でそれも知ってるわけ若者は、うん、僕のせいでおばあちゃんが明日
やられちゃうと
罰り受けるってなって、うん、でおばあちゃんは大丈夫じゃと、お前は余計なこと気にせんで旅を続けろと、
あおばあちゃんはそれも覚悟の上なんだね、
はい、
で ありがとうございますっつったら、その村にまあまあまあ描写的には夏なのに雪が降るわけ、
お
でその雪で足跡消す消えて、この意地悪金持ちが、はい、犯人がわからん、夏なのに雪じゃって、うん、なんじゃこれはみたいな話があって、これ行者代行って言うんだけど、
うん、
この金持ちのセリフが、
はい、
すごい面白くて、まあ、見れるか見てほしいんだけど、うん、行者代行か何かでガラガラっつって、あの食べ物恵んでくださいっつったら一発目でバカタレって言われ
て、はいはい、
でバカタレ、
お前の言い方じゃない、
本当似てるって、
本当にこんな感じ
だ、分かる分かる、うん、昔話トーンだ、うん、
例えばね、まあ、寄せると、
はい、
すいませんと、
あそうだよな、こんな子供っぽい、
あの市原悦子さんの声でね、うん、すいませんわしに何か飯を恵んでください、う
ん、これおばあちゃん、
ああまあまあ旅人です、うん、そしたらこの金持ちがバカタレお前みたいなやつにやる飯はない、
厳しい、
でそれだけじゃないよ、そっからバカタレでめっちゃいいわけお前みたいな飯はないバカタレはよいねいねいねいねって
帰れと、
そう、でそんなこと言わずに何でもしますから、
あみたいな、
バカタレはよいね
本当か、
本当、でお前は
一応子供が見るやつ
だよ、そうだから俺も思ってる、そっから子供たちがバカタレって真似するから悪影響なのよ、話はいいけど
バカタレ、
そうでバカタレで、お前変な企みを起こしてわしの畑から何かを盗んでも火山灰で足跡が分かるんじゃぞバカタレっていうなんかそういうね、
はいはいはい、
おー面白かったんですけど、
俺たまにこの日本昔話の歌を口ずさむんだけど、
はい、
めっちゃ難しいわけ、
へ
え、笠地蔵
そこ
ここやばくないですか、笠地蔵死にむずいわけ
そこわかんない
終わり あの人間っていいなじゃないんだって聞いてるみんなが
ここ その前とデイジー曲だっけ本当に、
はい、
なんか心にくるグーッとくるような音程というか音だわけ、うんうん、
はい、
これ子供歌えんぞ
そういう時はもう大体ね、あのメロコアカバー風に歌えば歌えますから、
お、
うん、坊や良い子だねんねしな、うんうん、シャンシャンシャン坊や良い子だねんねしなカサジソワーワーワー
ハイスタハイスタねハイスタ
ハイスタ風カバ
ー
何でも
ハイスタ風
縦の糸はあなたシャンシャンシャン横の糸は私ってできるから
できるから誰がやるんですか、
カサジソ行者大根ありました、お城さん、
あと隠しの雪かな、
へ
え、あれっぽい、
いや違うよ、
笠地蔵これ著作権大丈夫なんですかね、
行者大根、ね、
まあ見れる人は見てみてください、
ね、
はい、うん、笠地蔵聞けないかな、
日本昔話、笠地蔵、日
本昔話、
おお
難しい、
三波ぐらいあるのよこのおおおおおお、
日本昔話大根で出ないかな、
バカタレって言ってる
言ってるでしょ、あこれこれこれこれ、そうそうそうそう
バカタレ、
音だけ、
あこのあれ
音だけはダメ、
ちょっとだけやって、
雪かく、あ雪隠しの、はい、なん、はい、隠しの雪、
僕ね子供ながら、
庄屋のわしが大根の、
あんまりあんまり、
ああ、ね、はい、
物をもらいに来よって、はよ峠の向こうへ行ってしまえ山向こうじゃバカタレ、
ね、本当だ、
いい声だな、
そう
確かに、
山向こうのバカタレ
バカタレ本当にねバカタレって言ってんだね、
あ
これ。
あ、これね、後隠しの雪という。
後隠しの雪。タイトルもなんかおしゃれっすね。センスがある。
そうそうそうそう。
かっこやっぱ昔のいいね。
いいですね。
週刊ストーリーなんだ。簡単ないだけど、飯うまそうだよな。好きですね。
ああ。
昔話って。
そうそうそう、わかるわかる。
そうそう、食べ方もいいけ
どね。あ、上手。すごい。書き込んでる。
お前か団子を取ったのは
あいますね、
メール来てます。お疲れっす、ご褒美です。
はい、
ブブ、
はい、
支店名だけで見て配達行ったら間違いよね。
そうね、あの職場であったんすよ、
配達員あるある。
うん、まあ、店名いいかな。まあまあ、金秀に持っていくのをユニオンに持っていこうしてたんですよ。でユニオンの店内まで入ったんですよ。
はい、
で店内で、あのすいませんこれこうこうこうで、
津田慎一さんたちみたいな入り方。
いやじゃあ、ね、ここは沖縄じゃない。
右2回左2回目です。
そんな厳しくないですよユニオン。右2回
あのターンターンターンターンの入り方、
何十名って業者が出入りするみんなこんな人入らない。誰も取引しなくなるよ。
1、2やる。
合わせて
それでこれ出会ったんですよ。
お
ああ、大ひもさんと、
あ、うん、ごひみさんもそういう業者関係者で、たまにバックヤードで会うんですよ。おお、みたいな。
はい。
で、だから僕伝票間違ったのをごひみさんに見せて、すみませんこれユニオンのやつ、金秀のやつユニオンに持ってきちゃいましたっつって、お疲れしたっつってっていう話ですね。
あ、間違うよねっていう、う
ん、でユニオンの店員さんにバカたれって言われたんです
よ。バレる前にもサインくださいって言って、一回僕がパッて見たら、あ、違うの名前が違ってたから、うん、あ、すみません、やっぱ大丈夫ですっつって、
あ、自己判断、
ね、危なかった。
ここはユニオンじゃバカたれ。早いね。
早いね。
青いおんぶひもさんからメール来てます、はい、こんにちは、青いおんぶひもです、
はい、
先日知り合いが某ラジオにゲスト出演するからメールを番組に送ってほしいと言われたので、
あ、ゲスト出演ね、はい、
はい、ラジオネームを変えてとぼけたメールを3通送りました。
お、優しい、
優しいですね。
3つも送るなんて。
もともとこの番組にはメール自体が少ないので採用されたんですが、
はい、
番組が終わるときに今日のメールのうち3通は同じ人です。メールアドレスで誰だか分かりますよ。初めて送る割には長いし内容やばいっすね。ははははと、わざわざパーソナリティの人がバラしたんです。
ナンセンスですね。
ニリー、火曜の皆さんはそんなデリカシーレスなことしないと思いますが、最近こいつデリカシーないなって思ったことありますか。では、
ナンセンス。
これはダメ、
ね、これはダメです
か。これはダメです、他のパーソナリティさんにも言うんですけど、
うん、
本文以外の情報を見て、
ああそうね、
何かこっちが知ったことを言うのはフェアじゃないというよりも、そもそも個人情報としていけないから、たと、ね、えこのメールが仮にね、いつものアドレスで送られてたとしても、
そう、
この本文にその人がそれを書いてなければ、うん、こっちはそれを守らないといけない。
そうそうですよ。
だからもうこれはもうパーソナリティの人が 100% 悪いですね、
うん、夢を壊すようなことをしてますからね、
うん、
サンタクロースと一緒ですよ。
あ、そうですね、
気持ち悪いですね。
誰が、ね、なんだよ。
まあまあ、
誰がよ。
デリカシーです。
そのパーソナリティ
ゴキブリって、ゴキブリって気持ち。あ、いやいや、ごめんなさい。ゴキブリの話よ、お前。
どうしたんですか。
方向転換も下手さ
よ。ゴキブリのようになってしまったな、パーソナリティが。
ハンドル切ったとこも崖だった。
だからな、ごめんなさい。いや、でも、よくない。
でもね、
よくないですね。
やってしまいそう。
まあでも、お笑いと思ってやったんでしょうね。
たまに、そう、笑わそうと思って。
そうそう。
だそれが伝わらんかった時のリスクよな。
うん。
だお笑いっていうのはやりすぎましょうね。よくないですね。傷つくリスクあります。
恋愛。これがだからまさに人を蹴落として笑いにしてるやつよね。
うん、
僕らもよくやってました。多分これやってたと思う、
はい、うん。今もやっているかもしれないし、うん、これからも続けていく。うん、
決して忘れない。
何を。
このやり方は決して忘れない。
そうそうそう、やっちゃいかないですよね。ツイキャスでもね、同意の意見がありますけど。
うん
うん、
ただ僕は
デリカシーね。
天然で、
はい、
僕もね、天然でやってしまうことあるんですよ。
うんうん、
あの。なんていうんですか、ツイキャスとかでもハンドルネームが名前の後についてたりするとどっち読んでいいのか分からなくなったり、
うん、
もうパッて読んだりするところが本名だったりするパターンもあるから、
まあでもそれはいいんじゃない、
それはいいんですよ、
うん、
あ、ツイキャスとかの場合はね、
ツイキャスとか
ね、
みんな見るから、ね、
すいませんとは言ってないんだ
それ反省してるみたいに言うから、
デリカシーレス、いや、まあ、
僕はだから自分がデリカシーの塊だと思ってるんで、
いやいや、デリカシーの塊のやつが
指摘されるじゃないですか、
うん、
だから僕からは分からないんですよね。なんか
いやこいつデリカシーレスですよ、
はい、
例えば発声練習するじゃないですか、
はい、
吸って止めるの時に屁こきますもん、
うん、これはもう、うん、でもこれは、う
ん、みんなに吸わしてるわけ
ですよね。
そういうつもりはない。
黄色用なら
また黄色くないし、透明だし、
黄色用
レインボーだし、どっちかというと
激アツだ。何連チャンするんですよお前の方ならレインボーだったら。だブームさんが僕はデリカシーレスだと思ってるので、
はい、
あの麻痺してます正直。
あ、
多少のことじゃ、
はい、
こいつデリカシーないなと思わない。
ここに 100% がいるから。
仲良し
100% 俺レス 100% なんだ。
レス 100% じゃない、
レスの親玉。
親玉
俺からレスが生まれてる。
エモリ、リップサービスエモリ、生アロガおじさんもまあデリカシーない方なので、
うん、よく
問題もするから、
はい、
あの麻痺してるかも。僕ずっと言うんですけど、
はい、
あの前菜の餅ね、
はい、
うん、
みんなに差し入れって、
うん、
あの誰かが前菜の餅持ってきたんですよ、
はい、
で餅は別入りだったんですよ、
うん、
前菜をカップの前菜パカッと開けたらその別添えの餅を大体まあ1人1個じゃないですか、
はい、
あいつその別添えの餅を自分の前菜開けたらダラララって入
れて、デリカシーないですね。
うん、
でも昔なんかガナハベースので、うん、なんかその江守さんも一緒にいた飲み会みたいのがあったんですけど、
うん、
なんか絶対店員さんが使うようなタオルが置いてあったんですよ。こうジョッキとかを拭くような、
はいはいはい、拭きに近い
高いやつ、うん、
みたいなやつ、
高いんですよ。
そうなんですね、うん、あれをなんかわかんないですけど江守さんがパッて取って回し出したんですよ。なんか音楽に乗せて
それはいいだ。
違う湘南の風みたいに汚いっていうかもうお店のものって分かってるし、なんでわざわざこれを回すんだろうって思って見てたら案の定あゆむさんにめちゃくちゃ怒られてました。
違うから
これ違うからなんで持ってんのって。デリカシーないなって思いましたね。
デリカシーないです。まあ可愛いけどねこう聞く分にはね。
まあそうですね、
うん、何かのデリカシーね。
そうかも親分がいるから
何だろうね。
何でしょうね。あでも私あれかな、うん、手帳を見る人、
あ人の
人の自分のとか、なんか手帳を見せてって言われたわけじゃないけど開いたらもうすごいグイって見てくる人いるじゃないですか。
あれ今日の俺のこと言ってる。
見たの。
パッと覗き込んでくる。
いや違うのよ。今日一緒に座っててね、あのユッキーテーブルに
残りの時間ずっと言い訳で
タイで座ってたの、はい、そしたらなんかカバンに隠れてね、なんかポテトチップス食べるみたいになんかカバンに隠してなんかやってんの、はい、ペラペラやってんの、なんのこれって言ったらなんかえ中国語の単語をめくってやってんのよ、はい、なんこれ中国語って話。
また来週。